お便り太郎。
はいはい。
始まりました、お便り太郎です。
はいはいはい。
え、何ですかそれ。
え、武田鉄矢さん。
あいたーす、あいたーす。
誰ですか。
武田鉄矢。
いつの時の。
あの、
織部金次郎。
幸せの黄色いハンカチの
時。古いな。
はい、
はい、
あのジャンプして写真撮ろうとしたら、あのこう体バチンって当たって、あいたーすっていうやつですね。
大丈夫ですよ、出てますよっていう人。ハンカチ
そうっす、出てますよ、大丈夫ですよっつって、お前みたいなもんもみっともないって言うんじゃっていうやつね。
はいはいはい。
そのはいはいはなんですか。
堀さんがやるやつ
ね。あ、堀さんね。あ、なるほど。織部金次郎のやつはあれですね、 UK ですね。
入れー、
入れー、 UK ですね。はいはい、
まかれーいいよ。古い武田鉄矢ずっとやって。
いやでも武田鉄矢は本当面白いですからね。
今水戸黄門らしいですよ。
え、武田鉄矢が、
うん、俺それ聞いてみようかなと思ってますもん。
いやー、見たいな。
篠田麻里子があれらしいです、弓かおるポジション。
えー、うん、
最高でしょ。
すごい最高ですね、それね。最高じゃないですか。
篠田ちゃん、はいはいはい。お風呂入って、はい。
いやいや、そんな水戸黄門アクティブじゃねえよ。ちょっといい加減にしてよ、本当。まあ、そんなところでお便り太郎でございますけれども、うん、ね、
じゃあまず、いつも通りハッシュタグ境目線引きでつぶやいてくれた方のツイートをですね、読んでいきたいと思います。
はい、
ナノスケさん、もしくは、ヤノスケさん、ちょっと読めないんですけど、
じゃあ読めない漢字のスケにしましょう。
読めない漢字のスケちゃんで、
はい、
お願いします。
はい、
また面白いの見つけて昨日から聞いてる。
ちょっと感情入りましたね、ちょっとね。何なんですかその言い方。
でもこの方、あの、今まで絡んだことないんですけど、うん、プロフィールのところに、
うん、
境目線引き好きって書いてますからね。
はい、じゃあ名誉会員ナンバー17を差し上げましょう。
そうですね、
はい。
会員証が欲しい場合はどこでしたっけ。
線引き協会の
方、ね、どこでしたっけね。あの、サメズだ、
サメズ、サメズじゃないです。ね、あそこ、あの京王線のに、あの下高井戸下高井戸分泌センターか、あれ。
そうです所沢分泌センターもありますけど。
あ、そうだそうだ、はい、下高井戸にも分泌センターがある。
はい、
あ、そっか。あ、じゃああれなんですね、境目線引き、あの鮫洲にあるんですね。
鮫洲にあります、はい、交付してます会員証。
そうですね、鮫洲で。じゃあ、
うん、
そう、免許センターと一緒じゃないですか。
だからぶつかるときありますよ。
あ、まあ、そう、
人が多い
とき
あります。
まあね、あの、そう、ピーク時とか被るときはね、はい、あのちょっとあれなんだ今日やたら混んでんなサメズみたいなとありますけど、
ね、あとですね、鶴丸さんが言って、
はい、
あの波紋を巻き起こしてるですね、
はい、
毒量ツイート
に
対する、あご割れデブ寝坊さん、
はい、
いい名前ですね。
すごいいい名前ですね。あ、いいって思っちゃった。
特攻服の画像にですね、
はい、
特攻服毒量っていうツイートこれバカにしてますね。
バカにしてますね、完全に。特攻服毒量ね、はい、読みましたよ。
毒量してるやつと特攻服着てるやつ、どっちもバカにしてますから。
いや、そうですね、うん、特攻服着てるやつに、はい、毒量って言ったら面白いですね、
うん、いいと思います。
あーんって言われますよ、多分。舐めてんかって言われますよ。
仲間、加藤、拾ってきなさいって言います
それ何でしたっけ。
ビーバップビーバップ映画の方ね。
ビーバップなすの。
これなんだろう、かなさん、キキキさんのお便り共感です。思うことが言語化されている。人差し指のリングも一番自分に見えるからやし、好きな匂いの香水も自分で感じ取れる程度やし、自分のモチベーションを上げるためのアイテムですよね。女性と女性が共感し合っている。
ああ、なんかいいですね、まあ、ドリカムの、あの歌聴いてるようなちょっと
気持
ち。
本当ですか。
ドリカムの歌詞かなと思いました。あの大阪の歌あるでしょ。
はいはいはい、ある。なんだっけ、
なんかあるでしょ、なんかあの大阪、
大阪ラバー。
そうそうそうそう、大阪ラバーね、うん、
あれいいですよね。
大阪弁も上手になれへんし。
ああ、いいっすねありましたね、
その歌かと思いました、う
ん、あと このお便りがやっぱり良かったみたいで、
うん、
KIM さんも、うん、確かあれですよね、パンチラ隠すみたいなメールじゃなかったでしたっけ。
あ、そうそうそう
ね、はい、KIM さんもこのお便りに対してまたお便りくださっていてですね、
うん、
見たいとか考える前に反射神経で目が動くんだから、逆になんとかしてくれ、女性だからとか若いから可愛いとかじゃないんだよね、残念ながら男にもお姉にも反射的に反応するんやから辛いところ、うん、
そうなんですよね。なんかね、お姉の方にもそうですね、ちょっと反応しちゃうというか、うん、やっぱあのキャミとか着てると結構タイトなね、あのニットとかだとちょっと出るじゃないですか、うん、ラインが、
はいはい、
その時もやっぱ、お、あ、いやいや、お姉の方じゃないよ、 ました。はいはーいってなって
。本当見たくない、もう目の前に座ったのがすごいブスだったり、うん、すごいおばあさんだっても、はい、見ちゃうんですよ。
そうですね。
さって目が、ああいかんいかんいかん。
おばあさんすごい強調してんじゃん、ね、みたいなね。
うん。
っていう意味で見てますよ。
おばあちゃんタイツ履いてるから見れなくないじゃんみたいなね。
そうそう、あとあこんな格好してるおばあちゃんの顔どんなだとか気になるしね、うんうん、それは別にいやらしい意味じゃないからね。好奇心
ただ見ちゃうんですよ、
うん、それをなんか私の胸見ていやらしいわねって思うのはやめてほしいっていうのを言ったんですね、この前ね。
そうなんですよ、
うん、
でまた女性からはまたそう違う意見があって、難しい、これはもうね平行線ですね。
うん、
リナさん消してほしい言葉大賞みたいなやつ、お便りでよく書かれる長文乱文失礼いたしましたも入れてほしい。これ最後に書いとけ許されるみたいな精神多いよね。私から言わせてみればそこが悪いと思ってるなら書き直してから送ればいいやんって思う。報告書を書くとき最後に同じこと書ける？
もう最後
めちゃくちゃ切れてる。
最後手厳しい、
うん、
手厳しいですね。もう説教のような感じの。
リナさん基本厳しいんですよ。
あ、そうなんです、
はい。
あ、じゃあそれ次取るときはツルキャン小京大使やるんで、
うん、
でも見事ノミネートされましたんで今。
ああ、
ね、
長文乱文、
うん、長文乱文失礼しました、うん、おばあちゃんノミネートしてみましょう、
ま
あでもね、境目線引きにおはぎいただく方にも、まあ、そういう気遣いなんでしょうけど、まあ、使う方いますよね、
うん、そうですね。
それいらないという、
ですね、ちょっと関西の方のツイートが続いてますけど、
ね、あ、いいですね。ちょっと、
でしかも続いてジンキさん、わざわざ反応するのも野暮かなと思っていただけで全然キレてはないですよ、なんなら爆笑してましたという優しいコメント。
ああ、なるほど、
はい、あ、人気が本当にぼってくるっていうね。
ああ、そうですよ、うん、本当にサバをね250円で
売りますから。サバを250で売りつけてくるから性格が悪いんじゃないか。
いや、よくないですよ、ね、サバをねもっと安く売ってほしい、
うんうん、マネーゲームを楽しんでたんでしょうね多分ね。
そうそうそうそう、うん、そうなんですよね。それしょうがない。
あのポテコさんも結婚されてね。
あ、そうですね、はい、僕見ましたよ。いやー、すごい、
もうあの
ツイートで見ました。
こんなこと言うとね、
はい、
唯一のお友達ポッドキャストですから僕らの、
はい、
こんなこと言うのもちょっとあれかなと、はばかれるのかなと思うんですけど、
うん、
まあ面白くなくなるでしょうね、ジンポでは。
え、なんでですか。
幸せと幸せが、
あ、そっかそっか、
何を喋っとんねんっていう。
いや、幸せな二人が喋ってるわけですからね、
うん、今まではジンキ君、まあ片方だったから、
うん、
最初二人とも結婚してなかったけど、
あ、そうですね、
片方のジンキ君が結婚してわわわさんとのラブラブ話をして、
うん、
ポテコさんがなんやねん、おもんないなとか、
いや、そう、それが良かったんですね。
それが良かった、
良かった、
ちょっとね、うん、拗ねてるポテコさんみたいな構図が良かったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ面白くなくなるよ。
いや、だからね、うん、そうなの、あ、ジンキさんもそうなんだ、え、ポテコさんも、あ、うん、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、高笑いするポッドキャストになっちゃうからね、それは、うん、
だってこの間なんかあのハワイ旅行行ったっつって、
うん、
ジンキ君が、
うん、
で ポテコさん新婚旅行どこ行くんみたいな話してて、ポテコさんが、
うん、
まあ私はフランスになるかなみたいな。
フランス、
ちょっともう
ちょっと異次元の会話だな。
ちょっとね、全然置いてけぼり感すごくて18ゲームくらい話されて
る。マジっすか、
境目線引き
とロイヤルホストでしてる会話じゃねえか。
いや、そう、
ふざけんじゃねえよ。
そんな高くねえだろ。
ロイヤルホストだろそれ。フランスに行くんでしょ新婚旅行。ロイホだよ、ロイホ。ロイホであの味のしないあのなんかトロピカルティー飲んでんだよ、
はい、だから逆に言うと注目ですよ、うん、これキープできんのか、
う
ん、面白
い。いや、マジね、ちょっとやっぱね、そういうね、あの蛇の心大事ですから、うん、ポッドキャストって
のは。あの松本人志さんでさえ子供生まれてから、うん、ちょっとせあのキレがないって言われた時期ありましたからね、
うんうん、そうですね、あのなんていうんですかね、ちょっとどもり癖みたいなの出ましたしね、うん、なんか、うん、俺はうんってあのさ、なんだっけ、あの番組あるじゃないですか、朝のやつ、
ワイドナショー、
ワイドナショー、
ちょっと照れ笑い、
うん、みたいな、なんかそ変な癖ありますよね。
そこまでなってます
ね、やりだしてますよみたいな。
だから、うん、こうちょっとひがみ的な面白さはなくなるんじゃないかっていうちょっと心配してますよ。
余計なお世話ですけど、ね、うん、お二人ともね、松本さんみたくなっちゃうんじゃないかっていう、ね、っ
まあそれはそれでいいですけど、おめでとうございますと言っておきましょう、
はい、そうですね、そうしましょう。
エアーさん、これが境目線引きで言っていたアベマ TV の大相撲中継か。サクサク取り組みが進むのでつい見てしまう、うん、で僕結局一日も見てないんですけど。
はぁ、あ、
アベマで
ちょっと、
え
なんで見ないんですか。
いや、だってテレビでやってるからアベマで見る必要ないじゃないですか。
いやいや、気になるでしょ、相撲ファンならさ。アベマでどんなのやってんのかってさ、
何が違う
の、おかしいだろう。いや、もう
藤原紀香が解説してんの。
いや、マジであの、うん、フォントが 狂ってんですよ、なんか、
かわいいと
か、今ちょうど本当それこそテレビで今あれなんですよ、鶴竜の、
なんで今このタイミングで大相撲を再生してるのか分かんない
けど、鶴竜 の、 土俵入りのとこなんですけど、はい、これに赤真っ赤なフォントでなんかバンって各種その力士紹介みたいなの出るんですけど、なんかねタランティーノの映画みたいな感じの、でフォントな でなんかこう取り組む前になんか後ろでなんか BGM がジャズなんですよ、ジャズっぽいなんかおしゃれ なんか
マジでそんなことしていいの、
デンデンデルルンデンデンデンみたいな感じので力士がこう出てきて、とにかく後ろのバックミュージックがおしゃれすぎて、うん、やっぱこの NHK で見てる人はもう違和感を感じてると思いますよ、マジで。
ちょっとそれ見よう、
うん、でも逆にそれは僕は新鮮で面白かったですけどね、う
ん、だってさ俺エアさんのこのツイート見た時に意味が分かんなくて、うん、サクサク取り組みが進むってだって同じ時間で進んでるのに何言ってんだろうなと思って、
ああそっか、
うん、だからこの無音の時間があるじゃないですか、うん、大相撲だと5分ぐらいね、うんうん、取り組みと取り組みの間、うん、そこが楽しいからあっという間に時間が進むってことですか、うん
まあそうかもしれないですね、うんうん、取り組みの時のあとこう選手のちょっと一口メモみたいな、うん、これフジテレビやる大相撲中継のやつもやるんですけど、トーナメントのやつも、はい、それで例えば正郎とかだと、うん、なんか昔朝青龍にお前のような弱い狼はいないみたいなことを言われましたみたいな、
正郎だからね、
正郎だからね、うん、であと朝青龍の弟だって本気で思われてた時期があったみたいな、似てるからね、ああとかそういう豆知識みたいなのが出るんですよ、テロップで。
ちょっとそれ流行りっすよね、選挙速報番組とかも。
あ、そうそうそうそう、そんな感じのやつとか出るし、まあ見やすいっすよね、 NHK より。僕は NHK の方が好きですけどね、
うん、俺も NHK の方がなんか良さそうだな
と思って、うん、やっぱ北の富士さんまず出てないしね。
あ、そうなん、それ痛いっすね、う
ん、北の富士さんが出てない
と。解説痛いんですか、元相撲
解説はね、結構ライトな人が山根千佳ちゃんとか、あと
通常
吉本 の、 お笑い芸人の金星っていうお笑い好きな人とかやったりとかして、
はいはいはいはい、
うん、
なるほど、
そうです、
うーん、
面白いですね。
消毒さん、銭湯もモンモンデーとか作ってそういう人たちが来れる日作ればいいのに。
モンモンデー
行きたくねえわ、
銭湯でモンモンデーってなんかすごいなんか卑猥な感じがしますけどね、
モンモンデ
ー、モンモンデー、まあ、僕はモンモンデーっていうかそのモンモンの人がいる入る日は別にいいと思うんですけど、そのネーミングですよね、うん、モンモンデーっていう、
この日あれもうモンモンが入ってる人はちょっと安いってことですか。
はい、
モンモン、あれか、大っぴらに入っていいってことか。
まあ、そうかもしれないですね。
で、うん、モンモンにそういう何変な目で見てない人は普通の人も入れるってことね、
うんうん、そうですね、うん、はい、モンモンデーかモンモンブロかね、どっちかですよね。
モンモンブロ、
うん、
モンモンデーの方がいいな。
モンモンデーの方がいいですか、うん、じゃあモンモンデーでいいですよ。
はい、コアラのマーチさん、
はい、
まさかサザエさんから入ると思わなかった、めちゃくちゃ面白い、鶴丸さんあっぱれです。
あっぱれ、
あれですね、セカンドヒロイン太郎。
あっぱれって誰だっけ、あれ張本、
はい、張本、
張本さんですか、
関口、
張本かな。
鶴丸あっぱれ、
まあありがとうございます、
はい、
そうですね、サザエさんはだってね、国民的アニメですから、
セカンドヒロインを決めるアニメで最初にまさかサザエさんから入ると思わなかった、めちゃくちゃ面白い、鶴丸さんあっぱれ、
うん、
サザエさんを持ってくるとは思わなかったな、うん、っていうことをすごく褒めてらっしゃるんですね。
ありがとうございます、うんうん、嬉しいです、
まあ、やっぱりサザエさんからね来ると思わないですから普通はね、
はい、うん、僕もコアラのマーチさんのコアラのマーチっていうそのシンプルなハンドルネームに、
はい、
あっぱれだと言いたいです。ありがとうございます。あっぱれ、
あっぱれ、
次行きまし
ょう。領中さん、
はい、
悠々白書ユキナ忘れてますよ。
いやちょっとね、はい、これね、あ、そうか、じゃあこれを機にじゃあれの話しますか、何でしたっけ、
セカンドヒロイン、
セカンドヒロイン太郎ね、結構僕のねお友達でも何か聞いてくれてる人いるんですけど、その人がね、あ、あれ面白かったねって褒めてくれたんですよね。
男性ですか。
男性ですね。
あ、うん、あれも、あ、面白かったです。気持ち悪いな。聞くなって言っといてください
よ。おい、せっかく聞いてくれてるんだからさ、やめてくれよ。
アンケートの結果が出てるので、
はいはい、
ちょっと発表してもらっていいですか。
はい、ですね、その、ゆきなが入ってないで苦情いただいたのが、1位がボタンでしたね。
悠々白書。
悠々白書、
うん。
ボタンでしたね、
もう。ボタンなんだ、やっぱり。
僕がね、推したね、ゆうすけの母、こと、あつこね、
うん、
が全然伸びなかったんですよ。
そりゃそうだな、
うん、であと何だったっけ、ムクロと玄界か、
はい、
って言ったらまあ同じくらいだったような気がする確か。
あ、
ムクロ意外と良かったですね。
でもボタンがもう圧勝って、
まあ圧勝で 58%
だった、58%
だったような気がする。で、まあ、あの誘惑者ボタン、うん、であの一番最初のベースとなったのドラゴンボールですよね。
ドラゴンボール、はい、ちょっと待ってください。K.I.M. さん、ドラゴンボールのセカンドヒロインとして少年期ならアラレちゃんの出番は少ないけど、力関係や純粋さで言えばいい関係になるのかなと、
うん、あ、確かに。だから少年編で言うとだから、うん、まあ、父は圧倒的だと思うんですけど、ヒロインかな、
うん、
まあ、ヒロインでもね、セカンドヒロインかな、はい、まあ、ブルマがいるからね、
な
んだけど、まあ、アラレちゃんも強いですよねやっぱり。
まあでもペンギン村編にちょろっと出ただけでしょ、
うん、言ったらもうあのそれ言ったらあかねちゃんも出てるからね。
あ、本当だ、山吹先生も出てる、
山吹先生も出てる、
マグマグさん、うん、セカンドヒロイン太郎お二人めちゃくちゃ楽しそう、ドラゴンボールの父幼少期ってこれですよねってこの画像のね、父の画像の、
あ、このエロいですねこれ、
これやらしいですよ、
うん、子供なのにエロ
そう、乗りすぎますけどねこれは、うん、私も全漫画キャラの中でこの髪型衣装が一番好きですね。僕と一緒の意見ですけど、
うん、まあ、このコスプレをね、うん、なんかあのグラビアの子とかしたらエロそうです
よね。本田翼にやってほしいです
よ。やってほしいですね、うん、本田翼じゃないね、ちょっとムチムチもうちょっとムチムチしてた方がいいんだよな、うん、
本当ですか、
細すぎるからな本田翼。
深田恭子でいいですか、ね、
あ、OK です、はい、了解です。
ドロンジョやってたし、
あ、そうですね、やっぱドロンジョ様でね、
はい、
もうドロンジョで見てるから逆に他の人の見たいなっていうのもありますけどね、
うん
うん
う
ん、
シエルンさん、あ、悠々白書の話だ、
はい、
桑原のお姉さんでしょってなってた、ちょっと霊感あるとことか大人なお姉さん好き、キャラ的にライゼンとジンが好きだったなと。
ライゼンとジン、ライゼンってあれでしょ、うん、お父さんでしょ、ね、とジン、だジン好きの女の子多かったわ、
ジンって風使いの
小学校の時、そうそうそう、うん、なんかやっぱ俺が小学校の時からその少年漫画読んでる、
うん、
いわゆる今でいうあの不女子的な存在みたいなのいたんですよ、
はい、
でその子たちがもうこぞってもジンですよ、ジン、
まあ、ジンかっこいいっすよ確かに、う
ん、あと男にも人気だったしね、ジンは、うん、あのぐるぐるやるやつみんな真似してたしね、
あのコンビどうですか、
ぐるぐる、うん、
犬の散歩だよっていう、
リンクね
リンクとチュ
ー、リンクとチューね、リンクとチュー、
あのデコボコ感いいでしょ、ベジータとのナンパタッパとか、
いやでもリンクは子供すぎるからな、
ちょ
っと、うん、そうですね、やっぱあの美しい的岡鈴木ですね、やっぱり、
うん、やっぱ魔金太郎ですよね、
魔金太郎ね、あのまさかりで手を落としてね
浦浦島ね、
浦浦島とかね、いましたね、あの辺が一番楽しかった、
あの辺楽しかったですね、
一番楽しかったよ、ね、本当に
玄武と白虎と結構白熱の戦いして青龍一瞬で殺すっていうあの辺りね、
あの辺り比叡がね、
比叡がね、
比叡結構一瞬プレイ多いですからね、
一瞬プレイ多いね、
あの2回くらいやってるでしょ、
こっち比叡歩いてて後ろで敵死んでるみたいな、
うん、あるあるある、うん、でも、
まあ、あれキラーと一緒の構図ですけどね、
うん、比叡はね圧倒的人気だったね本当に、
うん、その比叡の妹のユキナを忘れるというね、
そうですね、
言語道断でしょ、
比叡の妹にして桑原の彼女候補をね、うん、忘れるというね、うん、これもう本当にね富樫先生に謝りたい、
だからこれアンケートの意味はなしてないよね、ユキナが入ってないんだから、
俺はもう本当富樫信者として、
うん、
マジ本当に教団から覆われる、
本当にもう二度と名乗らないでくださいよハンターハンター好きとか、
いや本当やばいっすね、うん、本当に、マジか、
前回売ってください、
神イラのスタンドに震え上がってる場合じゃなかったわ、
何ですかそれ、
あの一番出てるあのあれですね、第二王子ですね、今
やってる、ああ今やってるやつね、
うん、やべえびっくりだわ、
評判悪いとこね、
うん、いや面白いわ、
ドラゴンボールの結果お願いします、
はい、ドラゴンボールは1位がなんとこれ意外だったんですけど18号でございます、
意外っすね、
はい、しかも 49% なんで半分取ってますからね、
うんうんうん、
で2位が父、
父、
うん、であと何だったっけ、ランチ入れたっけ、
ランチ入ってます、
ランチもあともう一人も微妙、
ビーデル、
あそうビーデル、ビーデルがね全然伸びてないんですよ、だからそれが意外でね、
スタートが遅いとダメなのか、
だからもしかしてなんだろうな、結構年配というか俺思ったほど若い人聞いてないのかなっていう、なんか そんな気がした、
ね、怖いからやめてほしいな、そういう話も、
なんかだって
ドラゴンボールポッドキャストなんですか、
ドラゴンボールも初期の方ばっかりだし、
はい、
なんかそんな気がしてきたな、だって俺結構ビーデル強いと思ったけどね、
うん、結局だから活躍したのが10巻分ぐらい、10巻もないのかな、
うん、
だからじゃないですか、
あそっか、
うん、まあ、あとキャラクター的に魅力を感じないのかね、
うん、 ビーデルね強いと思ったけどね、うん、
まあじいちゃん、
いや それがいいんだよ、それはパンでしょ
パン
びっくりしたちょっと、おじいちゃんいいよね。
稲渕さん1年くらい聞くのサボってました、はい、ごめんなさい。セカンドヒロイン太郎奥が深い、でもコナンは愛ちゃんで誘惑はボタンちゃんかな。
なるほど。
コナンどうでしたか。
コナンはでも本当にこれはねあれなんですよ、びっくりするぐらいの、
はい、
あの灰原さんがねあのダントツのこれ1位ですね、
う
ん、
ダントツでしたね。9割
ほとんど9割取ってますからね、うん、だから10人に9人はいや灰原でしょ何言ってんのと。
そう
なんならこれ9割ってなってくると、うん、もうメインヒロインですら灰原なんじゃないか
って。いや俺もそれが怖くてね、うん、モーリーランを入れた場合でもこれ勝つよ、
勝つね、これ勝つよこれは、うんうん、強って思って。
確かにモーリーランのキャラクター的魅力って薄いからね、
うんうん、いや最初ねあのアンケート見れるんですよ僕、何票入ってとか、はい、確か15票くらいまで灰原にしか入ってなかったんですよ 100%、 、うん、100% とか確か
鶴丸さんだってスクショ送ってきたもんね俺、
うん、
まずいことになってます
そうそうそう、うん、でまさかのその子最終結果 1% っていうね、う
ん、これ 1% って、うん、結局120人ぐらい130人ぐらい入れてくれて 1% ですから、
うん、
1人しか入れてない、
1人しか入れてない、はい、うん、僕はあれですから佐藤刑事に入れてますけど
それがいらないんだよ。
でも佐藤刑事もね頑張った、
いらないんだよ、
うん、
頑張ってたけど。
そうそう俺も本当にね小泉さんだったら痛みに痛って頑張ったって言ったよね、うん、俺は。
その子もあゆみちゃんも低かったな。
低かったね、あゆみちゃんもかあ強いなと思ったのよ本当に。コナンの時一番盛り上がったもんね、だって、
うん、
まさか灰原が。
でも灰原70、あゆみちゃんとその子10ぐらいの感じかなと思ったんですから、
ね、いやだって俺その子でしょって最初言ってたから、
その子一択でしょって言ってたんだ
から。何言ってんのその子しかいないでしょって言ってたら、
うん、船目さん灰原強、はい、セカンドヒロイン案件楽しい、飲み会でも盛り上がりそう。
盛り上がっちゃうよ、
はい、
飲み会でやってくださいよぜひ。
あちょっとじゃあこれ早くも来月か再来月セカンドヒロイン太郎やりましょうよ。
まあそうですね、
僕どうしてもやりたい作品あるんですよ。
はい、
でもまだ言わない方がいいですよね。
あいいですね、それ言っちゃダメですよ、うん、絶対ダメ。
はい、
じゃあね飲み会でねぜひあのデトロイトメタル CD やってみてくださいね。
ない少ねえだろ、セカンドヒロイン太郎なんて熱いコーナーなんだ、面白い。藤坪さん、こち亀前回読んでないけどヒロインレイコでセカンドマリアだな。何一家でしたっけ、まとい一家でしたっけ。まとい一家出る回はあんまり好きじゃなかった記憶がある。
はい、いやでもまあ俺も世代的にはもうマリアなんですよ、
うん
うん、
じゃこの人もじゃああれかな、ジジババかな、
うん、かも。 俺らと同じくらいの世代かもね
そうそう、うん、俺らと一緒の世代で。
だマリアはねあの寮さんとあの男子寮にあの同部屋で住んでて、違和感が半端ないっていうね。
でも夢のような生活じゃないですか、
うん、そうそう、なんかマリアがネグリジェ来てあの寮津があのプラモデル組み立ててるみたいななんか謎の風景みたいな、
ね、まあ性別男ですからね、
うん、そうそう、
うん、椿彩菜と寮で一緒に暮らすみたいな感じ
ですか。まあそんな感じだけど、うん、でもやっぱりね絵で見るとすげえ違和感ですよね、うん、
それが面白かったですよね、
うん、
コーラのマーチさん、もう一度アネロの話取り上げてほしいな、はい、アネロを背負ってる美人いない説。そんなことは言ってませんけどね、
うん、そんなことは言ってないですけどそれはコアラのマーチさんが唱えたやつですけど、
むしろアネロのリュック背負ってる子いい子説っていうのを唱えたい俺。
いや俺もそうなんです、だから散々言ってますけど、
うん、
いや俺なんならなんかいいと思うんですよ、うん、その人格はね、
そうそうそう、
ただあの被ってるけどみたいなのあるけど、
そうっすよ、あのプラダのリュックとか背負ってるよりは、
うん、
アネロのリュック背負ってる子の方が多分いい子ですよね、うんうん、
あと一つ言いたいのは、
うん、
アネロのバッグ背負ってる子はおしゃれじゃないと言ってますけど、
はい、
おしゃれな子好きとは一言も言ってないですからこっちは、うん、なんだろうちょっとダサいくらいの子が好きなんだ。
わかるわかる、う
ん、だからアネロが俺好きなんです、
まあ、アネロの中でもちょっと奇抜な柄選んでるやつは、
うん、
どうしていいんだよって思うけど、
ね、うん、あの川のアネロね、うん、川アネロね
川アネロってアネロの偽物ありますからね今。
マジっすか、
アネロ風みたいな。
どういうことなんですか、はい、アネロの偽物ってそもそもそんな高くないでしょ。
すげえ安いんじゃないですか。
マジか、
うん、
それだったらねプラダの偽物とかね、なんかあのトゲトゲの MCM の偽物とかの。
ああ MCM のね、うん、サイオンジさん、
はい、
嬉しい意見ですねこれ。第2回打線太郎をずっと待っています
打線太郎は僕があのあれですよね、あの大相撲の、大相撲だっけ、あそれあれ擬人化だ、
擬人化じゃないですよ
打線太郎ね、ごめん間違えた。
打線太郎は、うん、
打線太郎はあれ何やったっけ、
なんか過去のドラマヒロインでみたいな、
うん、やったやった、うん、なんか確かでやった
やったよね、
うん、
古畑の犯人で昔ファミレスでやったし、
やりましたね、
うん、
4番誰でしたっけ。
僕ですか。
確か2番があの春報堂ってかぶったんだよ。確か
春報堂のご主人、
春報堂のご主人の会が2番でかぶった。で8番があれでしょ、あの灰色の村、
灰色の村ね、
か9番かどっちかが灰色の村だったんですよね確か。
まあ、多分風守りを絶対入れてると思うんだ
けど、うん、確かそう3番あの沢口靖子と風守りのクリーンアップだった
よね。あ、俺沢口靖子4番にしてたかもしれない、うん、すげえ好きだから、
うん、俺も大好きなんですよね、
うん、
古畑でやってもいいですけど、
ね、古畑でもう一回考え直してもいいかもしれないですね、
うん、
あとですね、フラウエムの境界線っていう回が実はあったんですけど、ちょっと諸事情で、
はい、
取り下げさせていただきました。
そうですね、ちょっと、はい、あのよろしくない、
ちょっと僕らの配慮が足りない部
分、そうです、はい、そうあったんでちょっと、
はい、
まあ、初となりますけれどもやらせていただきましたね、はい、はい、
ちょっと今ピンポンになりましたけど、
ちょっと待ってください、はい、ちょっと
繋いときますんで、はい、鶴丸さんの家で録音してるんですけど、いつもあまりこう鶴丸さんの家にピンポンが鳴ることはそんなにないんですけどね、宅急便なのか、もしくは宗教の勧誘、でも基本的にこうやってすぐパッて玄関に出ていけるっていうのはいいですね。僕は基本イルス使いますけどね。
失礼しました、ちょっとね、あのあれ仕送りが届いたもんでね
ホクホクじゃないですか、
はい、あのあれにあのヤクルト入ってるんで。
あ、物資ですか。
物資ですね、
はい、鶴丸さんがじゃあいつも僕に振る舞ってくれる豆乳なんかも。
あ、そうです、はい、
はい、入ってるっていう、
はい、そうですね、後で飲んでください豆乳。
豆乳男子ですからね、
はい、豆乳いいんですよでもね、肌にね、
うん、
すいませんちょっとなんか話してました。
いやいやいや、ちょっと配慮が足りなかったと。
まあそうですね、それをちょっと、う
ん、いやいや躊躇なく玄関出ていけるんですね、なんか宗教とかさ。
あー、そうかそうか、あのまあなんとなく、
あ、そろそろ来る頃かなみ
たい
な。
はい、そうです。
なるほど、
もう終わりですか。
いや、まだまだありますね。
まだあるんですか。
はい、生類哀れみおろめんさん、うん、お母さんが机の上に置いたらエロ本ならば、はい、ベッド下とか分かりづらいところに隠したらエロ本ということになりますよね。見られたくないってことだし、2人の下ネタ聞いててなぜか不快にならないので好きです。話し方がポップすぎるからかな、は
い、まあそうですね、結構あのヘラヘラ喋る感じがありますけど ね、
うん、
なるほど、机の下に置いた時点でもエロ本だと。
エロ本、
あのお母さんが決める前にお前が決めてるんだぞっていうことですかね、
はい、
確かにそうか。
これはお母さん側からの意見ですね。
はい、
まあ最後、将来哀れみおろめんさんは、まあ、お母さんではないと思いますけど、
うん
うん、
そのどう思います、それについては。
確かにこうエロ本じゃないんだったら置いとけよってことですもんね、本棚に。
そうですね、それエロ本じゃないでしょ、大丈夫なんでしょっていう、うん、
いやでもこれ疑うんでしょみたいなことですからね。
まあね、うんうん、だからこれもね難しいもんで、塩梅なんですよね、うん、本当に、
う
ん、
いやエロ本じゃないものまで全部隠しますよ、うん、そりゃエロ本とお母さんが思いそうなものはね、
うんうん、だから最初からあそこを本棚にするとかそういう感じにすればいいじゃないですか。ベッドの下を本棚にするっていう、
あ、
うん、難しいね。やっぱりそのエロ本じゃないって思わせるためにベッドの下にちゃんとした普通の本もね、
うん、
入れとかないといけないわけじゃないですか、
うん、
うん、いろいろね、
まあ、だからお母さん同士の境目線引きね、お母さん MC が2人でやってる魚の線引きだったら、
うん、
どっからがエロ本っていう話題になったら、
うん、
ベッドの下に隠したらエロ本よね、そうよねっていう、う
ん、僕らからしたら、うん、いや載せたらエロ本だっていう、
そうそうそう、
その線引き同士がね、あの関ヶ原を分けて戦う的なことですよ、そうそう、ね、本当に
国取り物語です、
ね、そうです。
ネギ坊主さん、これフラウエムの教科書ですけども、はい、ファイナルファンタジー分かるな、パイパンという言葉を知るまではファイファンと言ってました。
ああ、僕もファイファン派でしたからね、うん、うん、今 FF、
今 FF なんですね。じゃあ一緒ですね、
うん、やっぱファイファンってちょっとやっぱ幼稚というか、
うん
うん、
幼児語、
ファイファイファイファイファンっていうファをね2回続けるっていうのがね、うん、嫌ですね。
バカっぽい、
バカっぽいですね。
ファンファン大佐みたいですもんね、
うん、そうそう、ファンファンもバカっぽいし、なんか
おろろさん、
うん、
105回の境界線 AV 評論家のコレキオさんが、
うん、
実写職種ものがないと言っていて昔見かけた記憶があったが間違ってる気がして調べたら、うん、やはり一応あったけどクオリティが低すぎてないようなもんだわ、うん、こういう同様のお便りが届いてました。
あ、来てましたね、僕見ましたよ、
はい、船目さん、クリムゾンというワードは音声で初めて聞きました。職種の AV ありますよ、星野真里のおっぱい気になりすぎて検索しました。
いやみんなよく知ってんな、
本日さん
職種マニアばっかりかよ。
本日さん他の方もおっしゃられてますが、うん、職種の AV ありますよ。自分は別に好きではないですが気持ち悪いという気持ちの方が強い。ただいかんせん不女子なのでそっち目線だと職種を用いることも。
皆さんね、はい、職種の AV ありますということでね、
うんうん、
本当ボカタさん思わせるくらいのありますありますありますありますってね、
うん、ちょっと知らないところは見なかったんで、
うん、
分かんなかったですけど、
ね、ある。いや俺はないと思ってましたけどね、うん
う
ん、
どうやってるんでしょうね。鶴丸さんが言ってた職種で女を持ち上げるくだりは
そうですよね、うん、どうリフトしてんのかっていうところですよね。リフトの部分は
どうやってんのかな。
やっぱワイヤーアクションですかね。だから金かかりすぎるから俺勝手にないと思ってたんですよ正直、うん、調べもしないでね。い
やそうそうそう、
うん、
何千万単位ですよねこれ、
うん、どう考えてもだってワイヤーアクションにしないとさ、うん、
しかもそれ見たいやつが少ないから採算絶対取れない、
うん、絶対取れないしね。
そうなるとすげえチープになると思うんですよ、
うんうん、そういう意味で僕はないなとは思ってたんですけどあるんですね一応。
ちょっとあの口の中にね触手が入ってるのは見たいなと思いますけど、ね、
あそれちょっと気になります
ね。リアル処理より、
うん、いやあるんだ。
シエルンさん、再放送で鶴丸さんが言ってたフグリは方言ではないはず、はい、図鑑片手に野草を観察しているような子供だった私は衝撃的で未だ忘れられない花、うん、大犬のフグリという小さい青い花由来が、実の形がそのような形らしいけど花言葉は信頼、神聖、清らか、中立。
合ってるじゃないですか、
はい、
花言葉とフグリ
フグリって何でしたっけ。
フグリ、あの男性 の、 あの金玉を収納してる袋ですね、
ええ、清らか、
はい、清らかでしょ。
確かにね、
うん、玉金風呂敷なわけですからね、うん、
そうですよね。
そうです、
玉金を清潔に保つための袋ですもんね。
しかも伸縮性抜群。
ああ、それ忠実だ、
うん、ただねちょっと寒いとね伸縮しすぎるっていうね、うん、で暑いとだれすぎるっていうねちょっとね
忠実じゃないじゃん、
環境に左右されるところが
まあでも神聖ですよね、
はい、素材としてはちょっと よろしくないですね、
ええ、信頼してますし、
うん、
っていう感じですかね、
うん、
以上です。
はい、じゃ あ、 あの普通のお便り、あの G メールで来たやつ読みます、
はい、
さっきあの紹介されたキキキさん
か
メール来てます。お返事ですね、メール読んでいただいてありがとうございました。想像以上に優しく、受け入れてもらえて嬉しい反面戸惑ってしまいました。もっと悪口言われるかもしれないと一応覚悟はしていたので、思った以上にお二人とも器の大きい方たちなのだなと思いました。
いえいえいえ、
鶴丸さんのパンツ論参考になりました。誰のパンツでも見たいとはっきり言われているお二人は普通にかっこいいと思います、
うん、
パンツ見たくねえよ派の男性と逆の位置にいるお二人にこのメールを送ったこと自体お門違いだったんじゃないかと思えてきました。コレキオさんが息巻いていた件について私の理解力がないせいかいまいち言ってることが分かりませんでした
全然伝わってないじゃん器が大きいとかいう話じゃねえだろこれ、
すいません、うん、というかコレキオさん
そういう話じゃねえだろこれな
頭の回転が早いですね、怖いです私が男性に前提としてパンツを見たいという思考があるからではといった意味を説明すると、例えば笑う時に口を手で隠す人がいますよね。あれはマナーとして自然にやっていることなんだと思いますが、あれを見て別にお前の口内なんか見たくねえよとは誰も思わないわけです。パンツを隠すのもマナーとして同じようにやっているのです。女の子側としてはパンツを隠すのと口内を隠すのは同じくらいの意識だと思うのです。でもパンツに限って男性がそのことを指摘するというのはパンツを見たい前提があるからなのではと思ったのです。もしくはパンツは見せるもの見るものという感覚があるからなのか、別にお前のパンツなんかということは見たいパンツもあるということなんですかね。よくわかりません。パンツを隠す際に女の子側が見せたくないと思っていたとしてもマナーだと思っていただけ、いるだけだとしても、隠す方法が自然なわけで、そこに対して毎回別に見たくねえよと思われるのは違和感というか理不尽というか、うまく説明できませんが読解力のあるお二人で読み取ってください。でも鶴丸さんの言ってたように見てんじゃねえよと思われる子も少なからずいると思うので、見てねえよの派の男性の争いは続くのかもしれないと思いましたけど、女性全員がそうではないですよとお伝えしたかったのです。お二人の偏見にまみれたトークこれからもお楽しみにしているので頑張ってください。はい、
はい、ありがとうございます。ちょっと何言ってるか分かんないですけどね、堂々巡りが続いてるのでね。
はい、いや僕はでも、
うん、
僕のことはね買ってると思うんですよ、キキキさん。ただコレキオさんが、
はい、
に対してちょっと この人は何なんだって、うん、
これ清さんが息巻いてましたがってバカにしますよね。
そうですね、だからこれ、うん、まあ鶴丸派ですね、この人。ありがとう。いやそういう人もね、あの少ないですから鶴丸派はね。
いやそんなことないと思います、
はい。
まあでも、まあでね、このメール読んでてちょっと感じたのは、
はい、
確かに口隠す女性っているじゃないですか。
いますね。
それって、
うん、
パンツ隠すじゃないですか、
はいはいはい、
で口隠すじゃないですか、
はい、
どっちもやっぱりいやらしい部分なんですよね。
まあそうなんですよね、うん、
入る部分なんですよね、
何かあれがね、
うん
うん、あの
触手がね、
触手はい、そうだ、いいのがあったわ。触手がね、うん、
あそういうことなのかなって言えば、潜在意識の中で女性は、
あそっか、
うん、
そういうものが入るところを見せないよ、ね、だから羞恥心ってとこなんですね、うん、
その自分の歯とか歯茎とか口の中とかにコンプレックスがあるからお見苦しいものを見せてすいませんじゃなくて、
うん、
自分の中で女性は潜在意識の中でいやらしい部分っていうのを認識しちゃってるのかな、
うん、そうなんですね、多分深いこと言いますね本当に
って思いましたね、
ありがとうございます、ちょっといい話聞けて僕も幸せです、
はい、ありがとうございます。
これ最後のおはぎでございます、アイスは1日2本まで、こんばんはフラエムです、
うん、いい始まりです
。早速ですが、
元気ですね。
第104回、本当元気ですね毎回ね、うん、第104回でまさかのフラウエムの境界線で私のメール3通も取り上げていただき本当に本当にありがとうございました、
うん、
私のバカバカしいメールに対してお二人が真剣にお返事を返していただき至極感激いたしました、
うん、
メールの内容に対して私の文章が至らなかった点がいくつかあったことは反省すべきだと受け止め、今後の糧にしていきたいと思います。ただ一つ私からの不満があるとすれば、私は佐賀県民です。これは何度か過去のメールに書いたと思いますが、まさか二人とも記憶が全くなかったということは少し悲しい気持ちになりました。しかしながら、今回の配信は私にとってまさに神回。これは永久保存して、末代まで語り継いでいこうかと思います。私が死んで、私の葬式には、お経の代わりに境目線引き第104回、フラウエムの境界線をエンドレスで流す予定にしています。こんな私ですが、以前自らポッドキャスト番組を始めようかと思ったことがありましたが、
それは知らなかったな、
お二人と同じ土俵に立つのは恐れ多いのではと思い直し、
うん、
このまま面倒くさいリスナーとして歩んでいこうと思いました、うん、またこれからも思いつくままにたくさんのメールを送り、この番組を盛り上げていきたいと思ってます。どうか温かい目で見守っていただけたら幸いです。今回は本当にありがとうございました。さようなら。
さようなら。
出ました、フラウエムさんね。これありがたいんですけどね、ちょっとね、うん、まあ不遇なもんでね、ちょっとこの回の、うん、おぐらいになっちゃう。
そんなことあんのかな、初めて。
いやこれフラウエムさんだからということじゃなくて、うん、本当関係ないとこでね、
うん、
僕らがちょっと
ちょっと僕が調子に乗っちゃって
、ね、配慮のないことをね、うん、なってしまいね、ちょっとなっちまったんですけど、もし永久保存版にできてなかったら音声の方をお送りしますんで、ぜひ葬式の時ね、フラウエムさんが亡くなった時、親族の方にそう言われたらちゃんと送る準備はできておりますのでね、はい、
保存してると思いますけどね、
はい、そうですね、はい、
本当にね、いろんな意味で永久保存場になってしまいました
ね、まあ本当フラウエムさんだけのものになってしまいましたね、うん、これある意味ね。
そうですね、フラウエムさんが保存してるならもう役目は終えたので、
そうですね、フラウエムさんにこれ著作権あるんでね、
はい、
あとやってくださいもん、本当に。
いやでもフラウエムさんお肉屋さんやられてるんですけど、
はい、
で佐賀県っていうね、九州のあんまりポッドキャストの馴染みのない場所ですし、お肉屋さんのポッドキャストも聞いたことないし、
うん、
ね、聞いてみたいですけどね。
そうですね、お肉屋っていうところが面白いし、うん、やっぱあんまり人が行かない観光地じゃない場所の、うん、そこのに住んでる人のなんかこう日常みたいなのってもう絶対聞きたいですからね、
うんうん、
だからちょっとやってみるのもいいかもしれないですけどね、まあ、僕は聞くかどうか分かんないですけど
どんな喋り方してるかはね、でやっぱり好き好きありますから、
うんうん、いやでもね、結構これもやってるし僕も聞くから分かるんですけど、うん、なかなかね、なんていうんですかね、その人のなんかこう不快に思われないって、ね、結構難しいんですよやっぱり、
うん
うん、
難しいっすよやっぱり、
難しいから本当、うん、厳しいっちゃ厳しいですけどね、
うん、嫌なことも言われますしね、うん、やっぱりね、
そうですね、うん、だからまあでもまあ誰でもできますからねポッドキャストは、
うん、
そんなところですか。
以上ですか。
はい、以上でございます。
はい、長々ありがとうございました。
ありがとうございます。
一個鶴丸さんに言いたいのは、
はい、
今回ね、
はい、
ずっと鶴丸さんが謎にね、
はい、
これやってたんですよ。
はい。 はい、
うん、結構入ってるから音がやめてね、意味もなくね。鶴間さん手悪さの癖があるんですよ。
はい、
手悪さの癖がある
んですよ。手悪さ、なんですか。
なんかこのコロコロをね、急に録音中にコロコロこうやってやったりね、
はい、
うん、なんかこうなんかやったりするから落ち着きがないのよね。
まあ、
うん、
いいんじゃないですか。それはあの見逃してくださいよ。
すいません、
刑事さん、見逃してください。
でもね、小手川優子の回あるじゃないですか、古畑任三
郎。
あれ心理学者の回なんですけど、
はい、
あれがね、患者さんにビー玉を2つ渡すんですよね、
はい、
で、喋りで緊張した時は手の後ろでビー玉2つをコロコロ転がせば、はい、流暢に喋れるって言ってたんで、
はい、
まあ理にかなってるんですけどね。何かをしながら喋ると集中力が増すっていう、
うん、いやでもそうなんですよ、僕多分、うん、ほらお母さんとか電話する時になんかこう変な謎の記号とか
書いたり、
うん、
あるじゃないですか、コードクルクルしたりしますよね、
はい、うちの両親まさしくそれなんですけど、うん、多分それに近いもんだと思います、
うん、
その時すげえ喋ってるじゃないですか、女の人もそうだし、その流れなんかも
リズム取ってるんですよね、
うん、リズムっす、
まあ、ただポッドキャストなんでちょっと今後はやめてもらって、ね、うん、
最後ピシャッと締めるな、おい、クローザーか。
うまいのかな、
うまくね、うまくない。まあいいですよ、終わりで。じゃあね、
はい、またメールお待ち
してます、またメールお待ちしてます、ありがとうございます。
はいはい、
はい、じゃあ今回の終わりは境目鶴丸と
最強でした。